9章、関係代名詞と関係副詞。この章では、関係代名詞と関係副詞について、理解していってほしいなというふうに考えています。7章以降、日本語と英語に同じようなものがあるから、日本語を参考にしながら英語も理解してみましょうということをやってきています。日本語にも関係代名詞と関係節がある。だから英語と同じなんだよということを言いたいのですけれども、少々時間の関係で英語の関係代名詞と関係副詞についてのみ見ていきます。日本語の関係代名詞及び関係節に興味がある方は、テキストの方をご購読いただきたいなというふうに思っています。まず、関係代名詞とはどういうものかということについて理解していってほしいなというふうに思います。ともちゃん。関係というのは何なんでしょう。
文と文をつなぐ接続詞。
そうですね。文と文をつなぐ接続詞。このことを関係と言います。関係というのは文と文をつなぐ接続詞であるということです。それから代名詞というのは何ですか。
同一の名詞句に取って変わる。
うん、そうですね。同一の名詞句が、2回目に出てきたとき、それに取って変わる。これが代名詞というものです。つまり、関係代名詞というのは、接続詞であると同時に、代名詞の機能も一緒に兼ねている。こういうものを関係代名詞と言います。ともちゃん、代名詞の中ってどんなものがあるかご存知ですか？
I。
うん、I。He。
She。
She。ね。It。こういった He とか She とか It なんていうのを代名詞と言います。関係代名詞の中にはどんなものがありますか？
Which。
Which とか Who とか That とか。関係代名詞と普通の代名詞 He, She, It、 これが違った形をとっている。これはなぜかというと、接続詞の機能を備えた代名詞であるということで、普通の代名詞とは、違った形をとるということになります。そして関係代名詞というのは今言ったように接続詞であるということは、それが所属する文の文頭に現れて前の文とはつながなきゃいけない。したがって、元あった場所ではなく、それが所属する文の文頭に移動するということになります。それでは、今の説明でも、ちょっとわかりづらいかもしれませんので、実際の例文を見てみたいというふうに思います。ではね、ともちゃん、二つの文を読んでみてください。
I bought the car. He had owned the car for 10 years.
I bought the car. He had owned the car for 10 years. ここで、2回目に出てきた名詞っていうのは何ですか？名詞句っていうのは。
The car.
2回目に出てきた名詞句というのは、He had owned the car for 10 years.、ここの the car という部分です。ここをまず、関係代名詞の which に取って変わります。このことによって、まず代名詞の機能が果たされます。今度は接続詞の機能を果たさなくてはいけません。接続詞の機能を果たすためには、この which が所属している文の文頭に移動して、前の文とつながなくてはいけません。その結果、which he had owned for 10 years。こういう文が出来上がります。そして、前の文とつないで、I bought the car which he had owned for 10 years。こういう文ができるわけです。関係代名詞というのは、まず代名詞の機能を果たすために2回目に出てきた名詞句に取って変わる。そして接続詞の機能を果たすために、それが所属する文の文頭に行く。そして前の文とつなぐ。こうやって関係代名詞の文というのが、出来上がるということになります。では、今関係代名詞というのが、どういうものかということは、十分理解できたんではないかなというふうに思います。で、今までもうごく当たり前ですから、言ってこなかったんですけれども、まず関係代名詞というのには、ね、一語ではなくいろんな語があるということです。例えばどんなものが想像できるかな？
ウィッチ。
うん、そうだね。ウィッチなんていうのもあるね。
フー。
そう。
ザット。
ザット。まず、関係代名詞っていうのは、こういった類の、いくつかのものがあるということをまず、理解しておいて、ください。what なんていうのもちょっと特殊ですけれども、一応関係代名詞というふうに、扱われているものです。はい。今度はもう一つ、知っておいていただかなきゃいけないというものがあります。それは、これは代名詞なんですよと。代名詞であるということは、8章のところでも書いてありますけれども、結構核活用をするんです。ね。例えば、I だったら I, my, me と。you, your, you。 he, his, him。 このように代名詞であるということは括活用するという意味があります。で、括活用というのは何かというと、代名詞が取って変わった、名詞が文の中で現れる場所。例えば目的語だったら目的格、主語だったら主格というように、それぞれ形が、変わってくるということ。これを括活用と言っています。そして代名詞なんだから、I, my, me と同じように関係代名詞も括活用するということを理解してほしいなと。この二つを、まず申し上げた上で、実際に、括活用について、理解、するために、まず、61ページの、下の例文を見てみてください。じゃあちょっと例文読んでみてもらえますか。
I know the man. Tom admires the man.
ね。I know the man. Tom admires the man. この二つの文を、これから関係代名詞で、結んでいきます。で、二回目に出てきた同じ名詞句というのは、Tom admires the man の the man です。これを関係代名詞に変えてみてください。
Who?
ね、who になります。で、関係代名詞で、who の所有格は
whom。
ね、who ということもあるんだけれども、whom という形になることもあります。とりあえず今書くの勉強ですが、whom にしておきましょう。はい、これで代名詞として who を入れ替えて、そして括活用させました。あとは移動させてみてください。
I know the man whom Tom admires.
I know the man whom Tom admires. Whom が、Tom admires という説の、頭に移動して、I know the man これとつないでいるという形になります。そしてここでは、皆さんはこれは省略に関しては意識する必要はないですけれども、もし気になる方のために申し上げておきますと、目的格の関係代名詞は省略することができます。でもあんまり皆さんこれ意識しないでください。省略してはいけないところを間違えてしてしまうぐらいだったらしない習慣をつけた方がマシです。はい、では次の例文を読んでみてください。
I met the man. I don't remember the man's name.
I met the man. I don't remember the man's name. この2つの文があります。で、共通している名詞句っていうのは何ですか。
The man.
The man. で、2回目に出てきた The man's name の The man。 ここの部分が、共通しています。これを風に置き換えましょう。ここで注意しなきゃいけないのは、ここが所有格 The man's になっているということになって、風の所有格って何ですか。
Who's、
ね、だからここは Who's name という形になります。そしてこの Who's をね、今度は接続詞の機能を果たさなきゃいけないために前に移動します。ただここでも気をつけなきゃいけないことがあります。 whose だけを移動させるということは実は後で触れますけれどもできないんです。なぜかというと、名詞句の中からの一部要素を抜き出すということは英語では禁止されており、 whose name これ自体が名詞句になっちゃってるからです。ということで、一部要素を抜き出しちゃいけないのは全部持っていこうという形でネームと一緒にくっつけて持っていきます。その結果できるのが
I met the man whose name I don't remember.
I met the man whose name I don't remember. こういう形になります。そしてこの、所有格の whose は、削除することはできませんけれども、なるべく、ね、削除は、しないように習慣つけておけば何も心配することはありません。はい、では最後の、例文、今度は60ページの例文になるかと思うんですけれども、紹介してみてください。
This is the man.
This is the man.、うん、
the man wrote the paper.
The man wrote the paper. This is the man. The man wrote the paper. 共通している名詞は
The man.
ね。ということで、2回目に出てきた The man wrote the paper の The man を、代名詞の who に変えましょう。で、ここは場所的には
主格。
ね。主語の位置ですから主格になります。そして、もうここは2つ目の文の文頭に来てますから何も移動することがない。このまんまの位置でいいでしょう。で、できるのが
This is the man who wrote the paper.
This is the man who wrote the paper. こういうふうになるわけです。以上、関係代名詞の書く、理解できたでしょうか。代名詞で入れ替えたら、その入れ替えた名詞句が文の中で、果たしている役割に従って書く変化をさせる。こういうことです。今まで、関係代名詞というものを見てきました。関係代名詞というのは接続詞であると同時に、同じ名詞が2回目に出てきたとき、それにとって変わる代名詞、この2つの機能を兼ね備えているということを見ました。 次に関係副詞ということについて見ていきたいというふうに思いました。はい、関係というのは何でしたっけ？
文と文をつなぐ接続詞。
文と文をつなぐ接続詞ということです。それから、副詞というのは何ですか？
副詞的要素にとって変わる。
ね、副詞的な要素にとって変わる。だから関係副詞というのは接続詞であると同時に、副詞的な要素にとって変わるものなんですよ、ということを、理解しておいてください。これからの説明でちょっと、重要な働きを持ちますので、ね、前置詞について見ていきたいというふうに思います。前置詞には形容詞的な前置詞と副詞的な前置詞、この二つがあります。まず、形容詞的な前置詞というのを紹介してみてください。
The book on the table is mine.
The book on the table is mine. この中で大事なのは、The book on the table です。で、ここの中で on the table というのは book にかかってます。したがって、名詞にかかってる。名詞を修飾するものは
形容詞。
ね。名詞を修飾するものは形容詞だから、こういう前置詞のことを形容詞的な前置詞と呼びます。はい。では、その次に、副詞的な前置詞について紹介してみてください。
He came to Tokyo.
ね。He came to Tokyo. ね。この to Tokyo は、came という動詞にかかっています。動詞を修飾するものは
副詞。
ね。動詞を修飾するものは副詞ですから、こういった前置詞のことを副詞的な前置詞と呼ばれています。はい。では、次に、関係副詞を見ていきましょう。まず例文をちょっと2つまた出してみていただけませんか？ページ数は
?65 ページ。
ね。テキスト持っている方は65ページを見てください。例文を出してみてください。
This is the house.I live in the house.
This is the house. I live in the house. で、ここの in the house というのは、品詞は何でしょうか？
副詞。
ね。副詞的な前置詞ということになります。で、in the house というのは前置詞です。で、それでも live という、動詞にかかっています。したがって副詞的な前置詞になります。ここに関係副詞が取って代わります。場所を表してますから、where という関係副詞が取って代わります。そして、接続詞の機能を果たすために、この in the house の位置から、この文の文頭に移動して前の文とつなぐ。その結果できた文が、
This is the house where I live.
This is the house where I live. こういう形になります。以上、見てきたように、関係副詞というのは、接続詞であると同時に、副詞にとって変わる。これを関係副詞というふうに呼びます。最後に、関係代名詞の復習をして終わりにしたいと思います。This is the house. I live in the house. これを関係代名詞で結んでみてください。
This is the house in which I live.
ね。This is the house in which I live. で、ここでは、関係代名詞ですから、接続詞であると同時に、同じ名詞句が2回目に出てきたときにそれにとって変わります。ここでは the house が、同じ名詞句で、これが2回目に出てきた I live in the house の the house にとって変わります。前置詞はいじらないでください。ね、あくまでもとって変わるのは the house です。この前置詞を絶対に消さないで this is the house in which I live または this is the houseWhich I live in. こういう形になります。以上、関係代名詞、関係副詞の説明が終わりますけれども、最後に、一つ重要なことを申し上げておきます。これは、試験で出るために、最後に、持ってきたものです。先ほど見た主語の関係代名詞です。例えば、I have a friend who lives in Japan. 例えばこういう例文があったとしましょう。主語の関係代名詞は絶対に削除しないでください。皆さんはしない習慣をつけてるんでいいんですけれども、絶対にしないようにしてください。試験ではこの間違いが一番関係代名詞の中ではよく出ますから気をつけてください。以上、試験の話をして関係代名詞の説明を終わりにしたいというふうに思います。